OK なおの先生 very much。皆さんこんばんは。木曜深夜11時いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人の輪無限大をテーマにコミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第23回目の今日から少しリニューアルします。感謝は心のエネルギー、良き人生、素敵な習慣、アウェイの流儀という三部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かしながらどうぞ最後までお付き合いください。OK なおのシェシェベリーマッチはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。改めまして OK なおこと林田直之です。第1部ありがとうにまつわる話題を深掘りしてお伝えする感謝は心のエネルギーのコーナーです。研修の中でこんな質問をご受講生の方にすることがあります。ありがとうと言われた出来事は何ですかってね、最近ありがとうと言われたことありますかということで、その出来事をねお話ししてもらうことがあります。感謝をされた経験を思い出してもらって、その貢献することをちょっと考えていただく、そのきっかけにしてもらうためなんです。で今日ね私のそのありがとうと言われた経験で、ちょっと最近の話、最近というか、そんなに新しくないちょっと前の話ですをしてみたいと思います。床屋さんでの出来事。去年の10月、滋賀県の南草津駅の近くにですね、隣の床屋っていう、まあユニークな名前の床屋さんがあります。そこが私の行きつけなんですけどもね。いわゆる大衆とか、まあ、安いやつですね。6席ぐらいあって、すごく庶民的な床屋さんでね、スタッフの皆さんみんな明るくてね、親切なんです。で、ちょうど、昨年10月のある日のことです。その隣の床屋で、散髪はしてたんですね、私が。で、ほとんど終わりかけの時に年配の男性のお客さんがゆっくりと歩いてそのお店の中に、ね、入ってきました。で、その時満席だったので、スタッフさんが座ってお待ちくださいってね声をかけられた。声かけられたのは横でね聞いてたんですけど、 なかなか座らない中にないんですよね。でもう一度スタッフさんが、お声掛けをしたら、なんかお金が足りないって言ってあるんですよ。で10月なんで消費税増税ありましたよね。でその男性のお客さんはちょうど散髪代ちょうどしか持ってこられてなくてですね、その消費税が上がった分が足りないってそこでね気づいて、どうしようって思ったみたいですね。でところがその男性ね、足がなんか悪いようでですね、家まで取りに帰るのがもう難儀やしみたいな、今度来た時にね払うからみたいなことをなんかスタッフの方におっしゃってたんですけども、まあスタッフさん断ったんですね。まあお店としてはお一人の方にそれをやったらもうね他のお客さんも聞かないといけないし、レジのお金が合わないので、まあ当然断ると思います。で私がねもし仮にお店の人間だったとしても多分そういう対応をしたんじゃないかなと思います。でその男性はもう本当にもう歩くの難儀で、もう歩くのやっとみたいな 風でちょっとかなり年配だったので、それ本当に困った様子だったんですね。で、私がそうこうしているうちに私が、散髪を終えて支払いを済んだ時、まだいらっしゃって、どうしようというような感じだったんです。で、この状況でこの男性がね、お金を取りに帰る間にですね、なんか事故にでもあったらどうしようって、だんだん私不安になってきたんですね。で、多分ね150円だったと思うんですけど、あ、もうこれちょっと立て替えてもええかなと思って、いいですよ、お返しますよって、軽く言ったんですね。そしたら、その困り果てたお客さんがですね、すごくもう、パッと顔が明るくなって、本当に嬉しそうな表情で、え、いいんですか？お気に、ありがとうっていうことで、答えてくれたんです。で、お店の人もえらい恐縮されてて、大丈夫ですかみたいなことだったんですけど、ここの常連だから、常連で私がね、3週間に1回ぐらい、もう都会行くんで、今度会った時にでもね、会えたら返してもらえたらいいですよって言って、とはいえ、もう本当に差し上げるつもりだったんですね。で、丸く、その場も丸く収まって、お店もね、良かったと。で、その男性の方もすごく良かったということで、私もなんかこういいことをしたということで、満足感があって、すごいいい気分だったんですね。で、それはそれでも終わって、もう本当に全然忘れてたんです。で、ところがですね、その後の後日談があって、その後何回か行って、年末ですね、ちょうど年末の最終日に、の日にですね、明日からお正月休みっていう日に、私、年末の散髪に行ったんですね。そしたら、その時に、ちょうど対応してたスタッフさんもいらっしゃってですね、僕の顔を見て、あの時の方ですよね、男性が、ね、お金、ね、貸していただきましたよねっていうこと、そんなことありましたよね、ありましたよね。もちろん覚えてますから。そしたら、その男性がね、お金を返しに、昨日来られたと。本当にもう年末の最終日の前の日に来られて、お金を返しに来たんですっておっしゃいました。ああ、そうですか。わざわざね、って言ってたら、ところが、その150円お貸したのに、1000円、もうなんか1000円札置いて帰ったと。で、それもまた困ったもんだったんですね。で、それがたまたま私が行った前日で、お店の人もね、それこそレジのお金が合わないし、もう困って、もうね、年を越すと、年末の使命、月末の使命がありますよね。で、使命があって、もう困ってたんですっつって、また、ちょうどいいところに来てくださいました、みたいな、また感謝されて。ところが、1000円言われても、私もちょっともらうわけには、いかないんだけど、でも、それこそお金、お店の人もね、レジのお金合わないんで、もう本当にどうしようかっていうところだったんで、じゃあもう本当、じゃあ私も預かりますと言って、いただいて帰ってきました。150円が1000円になっちゃいました。で、いつでもお返しできるように私も、のつもりで持ってるんですけど、とはいえ、なんかちょっと気持ちが悪いんで、アウェイの流儀が今1000円なんですね、消費税込みで1100円なんですけど、じゃあもうちょっと本をね、一冊年が明けて次行った時に持って行ったんです、床屋さんに。で、私もその1000円もらうわけにもいかないし、いつでも返せるよっていうような状態だったんですけど、それで、代わりと言っちゃなんですけど、本を置いて行って、ちょうど1000円なんでいいかと思って、で、渡してきました。で、床屋さんに。そしたらね、またそのアウェイの流儀を、そのスタッフさんがね、また呼んでくれて、なんか実は私、新米なんですけど、女性の方なんですけど、女性のスタッフさんなんですけど、若い、もう本当に見習いみたいな感じだったんで、だったんですけど、ちょっと喋っているうちにですね、そのスタッフさん、お子さんが2人いらっしゃって、しかも中学生がいるって、で、全くそんな見えないんですけど、若く見えて、私はちょっと密かに広瀬すずに似てるなと思ってたぐらいの可愛らしい子でですね、そのスタッフさんとその子供の話で、いわゆるアウェイの流儀で、その食べず嫌い、アウェイに行った時にどうすれば仲良くなれるかっていう話を書いてるんですけどもね、その辺の話から、子供が、その 子供の子供親同士のね、お母さん同士のママ友のちょっと悩み事をちょっと聞いたりとかいう感じで、まあ、なんかスタッフさんとその仲良くてあのその散髪する間だけですけども、いろいろこう相談を受けたりとか、で私もそれに、まあ、私なりに答えたりっていうような、そういうなんかちょっと、まあ、時間がね、その床屋の時間が、まあ、そういった充実した時間になったと、まあ、こういうお話です。なんかちょっと取り留めのない話でしたけど、まあ、あのそういった感じでなんか、割とその時にはパッと出したお金がなんか思わぬ、まあ、副産物といいますか、本も読んでいただいて、でその本についていろいろまたあのお話ができるというそういう機会ができて、すごく私も良かったなと思って、おります。はい、ということで第1部、感謝は心のエネルギー、今日は床屋の隣の床屋さんのお話でした。
一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ、
人のは無限大、グランビズ。
はい、では第2部、今日からリニューアルしました。第2部は良き人生、素敵な習慣、というタイトルです。積極的に良い習慣、いい習慣を作ることで自分の人生を良いものにするということでですね、まあ、習慣についてのねお話をちょっと深掘りというかしていこうかなというふうに思ってます。有名な話で、マザーテレサはこんな名言を残してます。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。つまり思考からずっとつながって、その人の運命が変わるということですね。まあ、裏を返せば、こういう他の孔子もですね、似たようなことを言ってるし、たくさんいろんな方が哲学者の方とかですね、これにかなり似たようなこともおっしゃってます。で、ちょっと裏を返せば、例えば思考を変えれば言葉が変わる、ね、言葉が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば性格が変わる、性格が変われば運命が変わる。これまでどこかで皆さん聞かれたことあるかもわからないです。これと全く同じ意味ですよね。で、今日はその、まあ、習慣ね、素敵な習慣ということなんですけども、その習慣を変えるその前、行動の前、言葉、今日はですねちょっと言葉にフォーカスを当てようかなということで、考えてます。脳にはですね、認証を判別できない、これは前にもどっかで言ったことがあると思います。認証っていうのは1認証、2認証、3認証の認証です。私、あなたというのがなかなか判別できない、脳って本当にね優秀なんですけど、こういうところでぽっかり抜けてるところがあったりする。つまり誰か他の人に言った言葉が自分に向かってくるっていうことなんですよね。悪く言ったり否定する言葉を他人に向けると、それは自分に向かってくるということなんです。逆に、まあ、前向きな言葉であったり、希望を持った言葉、褒め、例えば褒めるという行為についても、それも自分、他人に対して褒めてもそれは自分にも向かってくるということです。タイガー・ウッズの思考ということで、これも有名な話です。タイガー・ウッズは、対戦してる相手、例えば最後このパターが決まるか決まらないかで優勝が決まるっていう時、最後の最後に、まず 相手がパターをする。でこれが入ると自分は負けるかもしれないっていう時にパターを打った相手に入れって思うらしいですね。相手のパターですよ、自分のパターじゃなくて相手が打ったボールに入れって念じるらしいんですね。普通というか、もう凡人だったら外せって思いますよね。相手敵が打ったボール外せって思うんですけど、タイガー・ウッズはそこ、はい、入れって思うらしいです。つまりそれがその後の自分のパターにもろ返ってくるっていうメンタルを彼は分かってるから、そこで入れって念じるらしいです。で仮にそこ入ったとしても、次自分が入れたらもう一回次イーブンになって、次の勝負に持ち込めるっていうことだと思うんですけども、もうこれすごいですよね。これを聞いて私もね、ちょっと自分の考え方変えないといけないなと思って、まあ人の失敗をね、できるだけこう考えないようにしています。ね、そうすると本当に自分の成功につながるっていうのが多分あるんじゃないかなということ。ね、そういうことで、この、まず言葉ですよね。先ほど習慣を作るのはやっぱり言葉であり行動であるということで、その言葉の要は前向きな言葉をどう使うかということです。それともう一つ、人間の脳、肯定否定、これも判別がなかなかうまくできないようです。例えば、寝過ごさないようにしようね、寝過ごさないようにしようと思って寝ると、それを寝過ごさないじゃなくて寝過ごすっていう言葉だけが残ると。だからここは早く起きようと、例えば5時に起きようって思って寝るらしい、寝るといいらしいですね。それとか、あと失敗しないようにしよう、落ちないようにしようとかね。例えばこう細いなんか綱渡りもそうですけど、細いところあると、うわ落ちたらどうしよう、落ちないようにしようって思うと、やっぱりどうしてもその失敗したり落ちたりする。ここはきっとうまくいくっていう前向きな言葉でを言うことによって、その自分のね、行動が変わってきたりする。そういうことがあります。なのでその否定肯定の判別、これももう肯定の言葉を言う習慣をつけるということが非常に大事だと思います。そして人をね、その前に言ったその他人に対して、やっぱり否定した言葉、悪く言ったりする言葉、これを使わないようにするというのは一つの大きな脳に対する、習慣づけみたいなものだと思います。それともう一つ、これね、言葉というか、習慣につながる話なんですけども、人間って、コミュニケーションって言いますよね。コミュニケーションというのは自分とのコミュニケーションというのも実はあります。一般的にね、コミュニケーションというのは他の他人とのコミュニケーションって話をするんです、になると思うんですけど、まず自分とのコミュニケーションが一番多いんです、人は。で、人間はこれいろんな研究あるんですけども、一日のうちにね、5万回ですよ、自分との対話を行ってるって言われてます。これ心理学者の研究、いろんな研究あるんですけど、数万回の人もいれば、まあ、何十万っていう対話をするっていう方もいらっしゃいますけど、まあ一旦 5万回っていう数を私ちょっと今日はね使いたいと思うんですけど、これどういうことかっつったら、例えば自分が今私喋ってますけど、これ喋るかどうかっていう対話をしてるんですよね。でその結果自分が喋る、で何を喋るかっていう内容も含めてですよ、内容も含めて、自分との対話をしてます。で今着ている、私今日赤い、プルオーバー着てるんですけども、とかジーンズ着てますし、あとブーツ履いてここまで来ました。でここまで来る時もやっぱり自分との対話で、こうすると自分が決めて、この服着て、この靴履いて、でここに来てるんですね、収録に来てます。そういうのも含めてやっぱり自分との対話で、その都度、そこで自分が判断してるということなんです。なのでそれはつまり無意識なんですね。無意識の中でそういう対話をしてると ちょっとかなりまあ難しいんですけど、いわゆる内部対話、自分との対話、ね、その対話の内容によっては、その自分の行動であったり習慣が変わる、というところです。だから、その中でですね、やっぱり自分の、なんて言いますかね、その中でその習慣をいかにうまく、前向きなものに変えていくか、そのパターンですよね、ネガティブな思考感情じゃなくて、ネガティブな思考感情を持つとやっぱりネガティブな内部対話を生み出すということで、そこはもう可能性をちょっと、可能性を持った思考であったり感情のパターン、ね、これをつけるというのがね、非常に大事なことだと思います。ちょっとすいません、ちょっと難しく、私もちょっとよくね、今説明できないですけど、本当にね、自分はもう毎日毎日そういった判断をしている、会話をしているっていうのをね、少し覚えておくといいかなと思います。で、その中でやっぱり習慣と無意識の行動と、やはりある程度こう意識した行動っていうのがあって、潜在意識と顕在意識っていう話もありますよね。で、潜在意識っていうのは、これも一説によると 90% はもう潜在意識。だから無意識で行動してしまってる。してしまってるというか行動していると。で、人間の脳はこれ、意識して行動するのと、意識しないで行動するのでは、エネルギーの消費量が違うんですね。なので、無意識にやってると疲れないなんです。だからこの習慣を付けると、その習慣がずっと続くっていうことがあります。なので、その習慣をいかにいいものにしていくかっていうことを、まあ、この回ではですね、ずっとまたこのラジオの中でですね、いろんなお話をさせていただきたいなというふうに思ってます。良き人生、素敵な習慣ということで、最近ですね、私がやってる習慣っていうのは、ご飯を食べる前に、いただきますを5秒かけると。5秒かけて手を合わせていただきますを言うっていうのを、まあ、習慣にしてます。で、なかなか5秒って長いんですけど、まあ、5つ数えるぐらいから、本当は3秒ぐらいだと思うんですけど、これをやるとですね、やっぱりその食べるものに対する本当にね、感謝の念が思い出させてくれるし、まあ、姿勢もまっすぐした形で、いただきますっていうことで、言いますので、非常に食べ物に対する、食に対してですね、非常にありがたみを感じながら食べれるということで、すごくこれ教えていただいたんですけども、5秒かけていただきますを言うっていう習慣、これ割と最近新しい習慣として始めました。これずっとね、今のところ続いてますけど、まあ、こんなこともやりながらですね、またそういう習慣、新しい習慣もここでご紹介しながらいきたいなというふうに思っています。良き人生、素敵な習慣、第2部以上でございます。では第3部、アウェイの流儀、ね、執筆した本のチラ見せということで、ずっと続けさせていただいています。ずっとね、パリでの出来事をずっとお伝えしています。今日もですね、パリのお話を少ししてみたいと思います。やっぱ言葉の壁っていうのがどうしてもありますね。言葉以外でもう話じゃないわ、ね、感情とかは伝わるよっていう話もいつもするんですけど、とはいえやっぱり細かい話なんかっていうのは、どうしても言葉を聞き取る、あるいは言葉を伝えるというところであります。一緒に行ってた日本人の、一緒に行ってたというのは、私より後に来られた駐在員の方、駐在員というか経理部長の方の話です。ちょっとね、足を痛められたんですね。パリに行ってて、足を痛められた。で、松葉杖を、 松葉杖ってね、薬局で貸してくれるんですね。で、薬局に行って、その松葉杖を借りてきて、その松葉杖で、出勤されてたんです。で、松葉杖なんで、車運転できないんで、なんかお迎えに行った時があったんですね。そしたら、えらい窮屈そうに、あの松葉杖ついておられるんですよ、その方が。で、どう見てもこれ長さが違うよねって思うんですけど、ずっとその方何日間かそれでやっておられて、ちょっとおかしいんじゃないですかって、その長さが合ってないんじゃないですかって、よくよく見てみると、あの長さが調節できるっていうか、調節しないといけない杖で、要はネジを回して伸ばせるやつだったんですね。で、彼はですね、それを薬局で借りに行った時に何か説明を受けたと。でも、もう分からないからそのまま借りて使ってたっておっしゃるんですよね。だからそこで、ちょっとやっぱりね、言葉、そういう細かいね、言葉が分からないかったら、そういう不自由をですね、ちょっとこう強いられるみたいなところがあって。まあちょっと笑い話になったんですけどね、もう本当に、それ、連れ、つかん方が歩きやすいんじゃないみたいな感じだったんですけども、まあ、そういった笑い話もあったり、あともう一つ、私の長女が、パリで出産、あ、長女が出産じゃないわ、家内が出産して長女が生まれたんですけど、その時のお話です。ここもね、言葉の壁というよりも、言葉の壁かな。実はちょっとね、早かったんです。予定日より早く、ちょっと破水してしまいまして、夜中に破水して、朝方ですね、4時ぐらいに破水して、で、お医者さん電話して、もう何時でもいいから来てくれって、前に言われてたんで、ついで、病院に行きました。そしたら、その産婆さんとお医者さんがいらっしゃって、産婆さんが、まず産婆さんに電話して、産婆さんがもう病院に、来ていただいて、もうちゃっちゃ、産む準備をされてるんですね。で、予定日よりかなり早かったんですけど、あ、もうこれで出産かなと私も横で、ついてて見てたんですけど、そしたら先生が来られて、なんか急に怒り出したんです。まだ早いやろみたいな。で、産婆さんと産婦人科のお医者さんが、なんかこう言い合いをしてるんですね。で、私もかなり、言葉理解できて、だんだん理解できてた時期だったんで、わかるんですよ。わかるんですけど、でも、肝心なところはわからない。なぜそれがいかんのかとか、これで大丈夫なのかとか、本当にね、急に不安になってきてですね、まあ、どうしようみたいな。で、家内はもう、しんどそうに、しんどいというか、もう、産気づいてますからですね、もう、陣痛始まってます。そんな状況で、わ、どうしようどうしようみたいな形で、思ったことがありました。で、まあ、無事と言いますか、もうそのまま、産婆さんの方が押し切ってですね、そこの場でもう無事出産ということで、生まれたんですけどもね、そういったこともありました。なんかこう、言葉が全くわからなかったら、それはそれでよかったのかもわからないんですけども、まあ、中途半端というか、こう、分かって、ね、たれということで、そういった、のりこ誕生秘話みたいな、のりこ、長女の名前なんですけどね、のりこ誕生秘話ということで、そののりこもですね、今、国家試験に受かって、柔道整復師ですね、柔整って言いますけども、その免許を取って、この春から、ようやくと言いますか、社会人になっております。はい、これは親バカな話でした。あっという間の30分、もうね、エンディングの時間になってしまいました。本日のシェシェベリマッチ、いかがでしたでしょうか。お相手は、人の輪無限大、グランビズ代表の OK 直子と林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか。今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。